じゃあ中三章祈りましょう。主よ主よ主よ、ハレルヤハレルヤ、主よ御言葉を今日も与えてください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。一節から見ましょう。
ここにダビデは千人隊の長、百人隊の長たち、すべての隊長と合議し、イスラエルの全集団に向かっていった。もしもこのことがあなた方によく、私たちの神主の御胸から出たことなら、イスラエル全土に残っている私たちの同胞に一斉に使者を送ろう。彼らのうちには放牧地のある町々の祭司やレビ人もいる。彼らを私たちのもとに集めよう。
うん、じゃあ、ダビデがレビ人、レビ族を集めたんですね。その理由はレビ族がすることがあったからです。3節、
私たちの神の箱を私たちのもとに持ち帰ろう。私たちはサウルの時代にはこれを顧みなかったから、
うん、じゃあこのことですね。神の箱、神の箱に対して、持ち運ぼうと、それはレビ族たちがすることだったんですね。それをサウルと比べたんですね。サウルはこの契約の箱、それを無視して顧みなかったと、そこで何もしてなかったということですね。まあ契約の箱は どんなふうになってたかというとね、エリー祭司が自分の子供たち2人をね、それを神様の御言葉より重んじて、まあわがままさせたんですね。それでその幕屋のところで悪いこといっぱいしました。カンニングをしたり、またその捧げるものの中で火で焼かなければならない油をね、持っていってしまったり、だから彼らを神様が殺すためであったという言葉があるんです。それでこの2人が戦争の場所に行って、この契約の箱を持っていきました。それで契約の箱が奪われるんですね。その奪われて2人も共に死んでしまうんです。その話を聞いたそのエリ祭司、大祭司ですね、ショックで、この椅子で座ったまま倒れて死んでしまうんです。イガボテという神の栄光が離れたという言葉がこの時ありました。それでペリシテ人たちのところに行ったこの契約の箱は、もうペリシテ人の都市、国家省をね、次々滅ぼしてるんです。だから彼らが怖くなって、牛の馬車に乗せてね、彼らは知らないからそこに乗せてベッセメスのところに送ります。ベッセメスのところでそれを何の御言葉も知識もない人たちがその内容を見ようとするんですね。それでたくさん人々が死んでしまうんです。だからこれをキラッエラムというところに移すんですね。そこから今ダビデはそこから登らせようと、エルサレム、自分の町と、ダビデの町ですね、そこに登らせるためにはレビ族たちが重要ですよ。レビ族たちがしなければならないから。4節
すると全集団はそうしようと言った。すべての民がそのことを正しいと見たからである。 そこでダビデは神の箱をキリアテアリムから運ぶためエジプトのシホルからレボハマテに至るまでの全イスラエルを召集した。ダビデと全イスラエルはバーラすなわちユダに属するキルアテエアリムに登っていき、そこからケルビムに座しておられる主と呼ばれていた神の箱を運び登ろうとした、
うん、じゃあこのようにキルアテエアリムにあったこの契約の箱、神の箱、それ運び登ろうとしていたんですね。その重要な部分は彼らがその運ぶその全てを担当していたからです。7節、
そこで彼らはアビナダブの家から神の箱を新しい車に乗せた。ウザとアフヨがその車を御していた、
うん、じゃあこれは完全に神様の御言葉を無視する行いですよね。これはペリシテ人たちが知らなかった時それをやってたんです。しかし律法を知ってる人たちがね、わざわざダビデは彼らがそれを運ぶ全てを知ってるからね、彼らを呼び集めたんですね。全てのところから彼らをいろんな使者を送って全部集めたんです。それなのにその結論ですね、新しい車に乗せたと。これが律法を全面的にこう間違って行ったことです。民主義4章6節、
その上にジュゴンの皮の覆いをかけ、またその上に真っ青の布を延べ担ぎ棒を通す。また備えのパンの机の上に青色の布を延べその上に、
じゃあこれ中古節です。中古節
祝宴が進む時はアロンとその子らが聖なるものと聖女のすべての器具を覆い終わって、その後にケハテ族が入ってきてこれらを運ばなければならない。彼らが聖なるものに触れて死なないためである。これらは会見の天幕でケハテ族の担うものである、
うん、だからケハテ族がすることと契約の発行に対して触れてはいけないんですよ。けどケハテ族が しないでこの馬車を作った、新しい車ですね、まあその当時一番良い車だと思いますね。まあ今現在ではもうロールスロイスかもうベンツか、まあ自分たちが一番良いと思っているものを考えたんでしょう。レビ族たちがねそのような思いをしていったんですね。じゃあそれを運ぶ時に旧説、
こうして彼らがキドンの内場まで来た時、ウザは手を伸ばして箱を押さえた。牛がそれをひっくり返しそうになったからである、
うん、だから箱に手を触ったんですね。だから民主義4章中古説をもう全面にこう犯してしまったんです。彼らが神様の命令をちゃんと聞いて学んで、それは専門ですからね、その道を行くと思ったんだけど、もうそれを全然違うことにしてしまったんです。まあ、サタンというものは逆らう、神様の御言葉に逆らう、それがサタンですよ。名前の意味が逆らう。だからこのサタンの誘いがあったと思います。便利主義、また早く行く、 もう歩いてこれをね、こう4人が担いで行くと、キラエレアミュからあのエルサレムまで相当な距離ですよね。いつ到達するかわからない。だから車で行くと早くなるし、全てが便利だと、そのような思い、いつもサタンは私たちにそのような思いで、神様の御言葉、これを壊すんですよね。神様の御言葉は主の命令です。主の命令にはいつも御使いたちがそこに立ってるんです。だからこの御使いは主の命令を実行する力ある勇士だと言ってる。しかしその主の命令を逆らうとサタンが動きますよね。サタンとこの堕落した天使たち、悪霊と言ってるもん、その者たちが動くんで、そしたらこの悪霊というものは何をするかというと、盗んだり殺したり滅ぼすことだけ。だから私たちがね、悪霊の攻撃を受けるあの道を開くね、それを私たちがね、悔い改めることが重要ね。悔い改めること、だからオベデエドムの家にそれが行ったんですね。あのオベデエドム、ウッサが死んだ、ジーセス、
ダビデの心は激した。ウザによる割り込みに主が怒りを発せられたからである。それでその場所はペレツウザと呼ばれた。今日もそうである。その日ダビデは神を恐れて言った。私はどうして私のところに神の箱をお運びできましょうか。そこでダビデは箱を彼のところダビデの町には移さず、ガテ人オベデエドムの家にそれを回した。このようにして神の箱はオベデエドムの家族と共に彼の家に3ヶ月間とどまった。主はオベデエドムの家と彼に属するすべてのものを祝福された、
カデ人のところにそのオベデエドム、カデ人オベデエドムですね そこに、この契約の箱を3ヶ月間置いたんですねそしたら、祝福がいっぱい起こりました、癒しが起こり、もうあらゆる祝福が目に見えるほど起こったんですね。だからオベデエドムは御言葉通りに、それを敬ったからよねだから御言葉を犯すと、サタンが働く、機会を与える。御言葉を行うと聖霊が働いて神様が祝福を与えるんですね。だから私たちが神様の御言葉をいつも見ながら悔い改めることが重要。オベデエドムはこのように祝福されたのは悔い改めて聖霊がそこに働いたからであるんですね。だから私たちがね、悔い改める幕屋の祈りを通してよく悔い改めを毎日することができる。祭壇のところで私はキリストと共に十字架につけられた、私が生きるんではない、祭壇は自分を完全に十字架につけて自我というものを否認する、高ぶり、サタンが高ぶりによって滅ぼされたから、そこで、私というものを、自我というものをイエス・キリストと共に十字架につける。これが主が言われたね、水浴した人だと言うんですね。水浴した人、だから私たちはイエス様を信じて完全に全て 許されたんです。水浴したんです。イエス様は信じることが水浴ですよ。自分を否認してイエス様を信じること。そして旋盤ですね。旋盤、旋盤のところにはこの聖堂の器のところに水が入ってる。聖堂の器は何かといったら十戒よ、十戒。その十戒を見ながら、聖堂ということは鏡ですね。鏡を自分を見て、この恵みの水、血潮ですね。だから私たちが毎日十戒を見ながらね、悔い改める。そうすると主の血潮が悪霊逆らおうとするこの御言葉を犯しなさい、犯しなさいというものを追い出しますよ。こう溶けてしまうんです。それで聖女という聖霊に満たされるオベデエドムが祝福されたその道に入るんです。愛される。だから私たちが何を神様が私たちに命じておられたか、もう主には十戒でまとまるんですね。だから私のほか神々があってはならない。私たちのその十戒を犯したら三年代呪われると。呪いはサタンがやってるよね。だから私たちがこの三年代の先祖の罪までもね、私たちが悔い改めること、この空城を作ってはならない。それを拝んではならない。ずっと空城を作ってね、仏壇作って神棚作って、それを拝み続けたんです。それを自分の口で出して悔い改めることよね。悔い改める。私と私の先祖は、これはダニエルがそのような祈りをするんでしょう。私と私の先祖が罪を犯しました。三代四代、空城崇拝をしたこと、仏壇を拝んだこと、まだ私の主の御名を乱り唱えてはなる。占いをしたり主の御名を汚すんですね。占い、まだこうなんかこうお金で何かこう呪術みたいなものをすること、これは主の皆を乱り唱えること。韓国のね、クリスチャンたちの中で 20% ぐらいかな、占いの人たちがね、クリスチャンに変えられるんですけど、彼らがね、悔い改めて自分のお客の中でクリスチャンが多かったという、ね、これが主の皆を乱り唱えること。また安息日ですね、主を礼拝すること、それを聖なる日とせよ、大切にしなさい。あなたの、ね、父と母を敬え、父と母に対して不平不満したり、敬わない、コルバンと言ってね、私は主に捧げたと。だから自分の両親に対しては無視する、それも悔い改めるって。とにかくサタンは主が命じたものを全部こうひっくり返そうと必死。誕生を主が作った、その中では誕生を区別する御使いたちがいるのよ。しかしそれを打ち勝つ方法はね、これをね、男性が男性、女性が女性、創造を乱れるようにする、これが堪忍することよ。堪忍する。また堪忍の前には殺してはならない、人を憎むこととかね、それがそのことよね、また盗んではならない、 自分のものじゃないものを盗むこと、また嘘ついてはならない、また欲しがってはならない、こういったことのところに、ね、強い天使たちがこう立ってるよ。主の命令だから、だから民主主義4章中高節は主の命令よ。だからレビ族を呼んだんでしょう。しかしそれを犯してしまった、うん、車に乗せて、うん、サタンの誘いが、いやこのこんなことするより早く行った方がいいじゃないね、うん。そのことですね、便利主義。だから私たちはこの幕屋の祈りを通してね、いつもこの2つの悔い改め、祭壇と旋盤の悔い改め、水浴した人は手足を洗う必要があると、昨日私たちがそれを見たんですね。だから具体的に何を悔い改めればいいか、それですよね。十戒を見ながら三代四代の先祖たちの罪まで全部私が悔い改める。十戒はもう二つでまとめるのが、主を愛することと隣人を愛することと、いや私が人を愛したか、人を憐れんだか、それを見てやるんだ。だから、これとても重要ですよ。私たちがオベデエドムのように祝福されること、御言葉を悔い改めて守ると、そこに御言葉を守る天使がいるのよ。だから祝福が来るわけ、守られる。その中で聖霊が私たちを祝福してください。癒しも起こるし、物質の富も移動するし、もういろんなことが起こるわけ、目に見えるように。だからオベデエドムの家が癒されたということと、オベデエドムがもうその当時には株とかがなかったと思うけどね、何か爆発的な主の富が移動して、うわーっと見たでしょうね。まあ主はそのような方です。だから命を与え、もっと豊かに与える主でありますよ。だから御言葉を守る、御言葉を守らなかった先祖たちの罪から私たちがね、どうして私がこんなに苦しみがあるか。だから先祖の罪からずっと祈るたら、ダニエルのようにね、祈ったら私たちにオベデエドムの祝福が来ます。ヨハネ14章1節から見ましょう。
あなた方は心を騒がしてはなりません。神を信じ、また私を信じなさい。私の父の家には住まいがたくさんあります。もしなかったらなかったらあなた方に言っておいたでしょう。あなた方のために私は場所を備えに行くのです。私が行ってあなた方に場所を備えたら、また来てあなた方を私のもとに迎えます。
じゃあこのように私たちが神様を愛することと、この世の中で人を愛すること、そしたら神様がこの地上でも100倍祝福を与える。迫害をどうしても、それで後に主の家があるのよね。私たちが主を愛するとそれが天国の家の材料になる。人を助けて人を愛する、この主の御名によってすることね。そうするとそれが材料になって主の家がイエス・キリストによって建てられる。 それがこう完成したら私たちを迎えに来ると言われるんです。6節、
イエスは彼に言われた、私が道であり真理であり命なのです。私を通してでなければ誰一人父の身元に来ることはありません、
うん、だからイエス様が真理です、命です、道です。この、ね、イエス様、ね、イエス様が真理、イエス様信じること、イエス様信じること、私たちが幕屋の祈りをするのはそれですよね。真理というものは自分を十字架で釘つけることよ。イエス様が真理だから私はキリストと共に十字架につけられました。私が生きるんじゃない、自分を否認する、毎日悔い改めが重要ですよね、うん、これがイエス様が生きることよ。そうするとイエス様が私たちのこの真に道、父のもとに行く死聖場まで行く道ですね、道、うん、それは真理です、命です、ね、この契約の箱は命と復活が入ってる。まだ十戒が入ってるし、ね、そこ血潮がね上にこう契約の箱の蓋にこう注がれる、だからイエス様が幕屋よ、イエス様が天国よ。だからイエス様を通ったら、うん、魂が恵まれ、全てが恵まれ、健やかになります。永遠の命が与えられます。アーメン。
フィリポはイエスに言った、主よ、私たちに父を見せてください、そうすれば満足します、
うん、じゃあ父を見せてください。九節、
イエスは彼に言われた、フィリポ、こんなに長い間あなた方と一緒にいるのに、あなたは私を知らなかったのですか？私を見た者は父を見たのです、
うん、イエスを見た者は父を見た。だから父の、あれ目に見えない霊である父よ、私たちに目に見えるように全てをこの見せてくださいました。道を教えて、真理、命、この方が天の父よ。イエス様を見た人は天の父を見たことよ、ね、だから私たちが毎日幕屋の祈りをするのは毎日父を見ることよね。イエス・キリストを見てる、このイエス様ご自身が直接言われたんですね。幕屋が神殿になってるんで、ソロモン神殿に、これを4倍大きくしたり、2倍大きくしたかな、まあ敷地はもっと大きいですけどね。そのことが基本ですよ、このモーセの幕屋がね、それを掲示したんで、それで神殿になって、それが壊れたんですね、バベルによって。で、第二の神殿が建てられた、46年かけて、まあ、ジェルバベルが20年、それでヘロデが26年、増築して、イエス様が直接言われるんです、あれ壊しなさい、私が3日で建てる。だからイエス・キリストが神殿ですよ、イエス様が幕屋です。その幕屋の設計図が天にある、天にあるごとく地にもなさせてくださいということよね。天国よ、天国。それで御霊がその幕屋を私たちの中に 立ってってください。祈りによって、だからここに道真に命がね刻まれる。私は毎日そこ通るよ。そこは父を見ることよ、見ること、うん、だからこの旋盤を無視したら、昨日イエス様がね弟子たちに、私があなた方の足を洗ってる、足を洗わないでとペテロが言った時、これをしないとあなたと私は関係がない、うん、だから悔い改めが必要よね、うん、この旋盤という、この聖堂鏡ですね。これ十戒よ、十戒、十戒を見ながら私たちの先祖三代四代がしたこと、うちの母がね寺一生懸命支えたりして、もう、ね、守りとかいっぱい作ったり、私のカバンの中で、私のポケットの、それがあるから、ね、だから私がこの、ね、うちの母、その母の上は、うちのおばあさんはよく信じたんだけど、おじさんはそのような方ではなかったと。それもその上の方がそのようにしたからでしょ。だからこれを律法を守らず空城を拝んだ者、三代四代呪いがあると。皆さん、私たち空城諏訪をするとすぐ入るのよ、その悪いものが。だから御言葉を私たちが守ること、守るように祈ること、ね、それは御言葉が守られるように、成し遂げられるように主が命令したんですね。御使いたちに、御使いたちの助けを受ける、御言葉にあるよ。しかし御言葉を無視したらね、ダビデがせっかく全国に散らされてるレビ族たちを全部集めたのに、ペリシテ人たちがしたその車を利用した、うん、彼らは知らなかったから。そのしかしレビ族たちは全部神様から、うん、与えられた御言葉を覚えてるのよね。じゃあ、私たちがね、幕屋の祈りは祝福ですよ。天国を生きてるのであります。私たちはそれをずっと祈ってると、天国が刻まれる。神の神殿が、あなた方は聖霊の宮だと、ね、聖霊の宮、天国がどこにあるか、あっちだこっちだなくて、あなた方の中にある。じゃあ祈りましょう。主よ、主よ、主よ。